中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
中村さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ゲストなし会は、はい、いつも議会報告をするということでですね、那覇市の課題をその議会報告とか、あるいは質問ですね、中村さん、はい、質問を通して発表する放送会です。年に1回ぐらいやっております。
はい、
はい、で前回は代表質問の話でね、はい、割と大きめのテーマ、この権利条例だったり SDGs だったりですね、うん、お話をしたかなと思いますが、一般質問ってね、もう少し
そうですね、個別の話をしていくイメージ、
はい、砕けたというか、はいはい、割とミクロの話もあったりして、ここね面白かったりするんですけど、うん、中村さんの一般質問の話をお聞きしたいなと思っております。はい、順番通りいきましょうか。
はい、まあ、町側の治安についてというところから質問して、うんうん、たんですけど、まあ、今回は那覇市平和通り商店街振興組合の方から、うん、陳情も上がっておりましたので、うん、まあ、治安についてはね、これまでもやってはいたんですけども、うん、まあ、改めてこの陳情についても、まあ、どう対応するのかというところで、うん、取り上げたんですけども、まあ、ただその淡々とこう対応を聞いていくというのも、まあ、なかなか新しいことを引き出すまでには至らないんじゃないかなと考えましてですね、うん、まあ、私も昨年からですね、うん、時間を変えて町側を見てみようというところで、うん、まあ、パラソル通りのところとかでは、はい、まあ、おじさんたちが、
うん、
まあ、おじさんと呼んで、ね、いますけど、大体50代から、まあ、70代80代ぐらいの男性が多くて、うん、で中には女性もいたんですけど、いたりするらしいんですけど、うん、まあ、その彼らの様子をちょっと朝、8時ぐらいからですね、10時ぐらいまで、
早い時間か、
はい、うん、ちょっとそのパラソル通りに私も座って横で様子を伺うと、
まあ、調査というか観察というか、
そうですね、それを3日ぐらいやってですね、うん、まあ、そこでまあ少し会話もできるようになりまして、
変装とかするんですか？
いやいや、もう、まあ、スーツで、
いつも、はい、スーツで、
はい、だから初日はもう、あの人何なのか分かんないけど、うんうんうん、座ってる人っていうところ で、
そうか、で結構圧ありますね、スーツの人が
2日目にやっとその、まあ、なんか時間潰しに来てんのみたいなところから、ちょっと、まあ、実は市議会議員でしてって、まあ、ここのパラソル通りの治安に関して、まあ、困ってるっていう話を相談受けて、
うん、
ちょっとどうしたものかなと思って、まあ、様子見に来てるんですよという話をしてですね。ほうほうほう、
したらなんか聞けました？
したら、うん、そうなんだよと、ここ最近治安が悪くてねと、うん、で、まあ、夜中とか若い人たちが酒飲んで騒いで、ちょっと治安が悪くなってるから、うん、誰かいなきゃいけないと思って、俺たちも誰かいるようにしてるんだっていう話になって、
その人たちもそのガーディアンみたいな、
そうなんですけど、はい、でも彼らがそこに座ってずっと一日中、日中ずっとお酒を飲んでいるっていうところが、うん、まあ、通りにくくなっていたりとか、
確かに、
まあ、そういう、うん、苦情があっての、まあ、スタートだったんで、意外な答えが返ってきたなと思って、
そうか、彼らも良かれと思っていたと、そうそう、
だからこの場所に対して愛着があるっていうところは彼らも同じ気持ちだったんだけれども、ただその、うん、許容できる範囲とかその関心事みたいなところで大きくずれていて、うん、まあ、彼らもまあ迷惑になってしまっているという状況があったわけですね。
人から見る人によってはね、
そうです。で、このおじさんたちというのも、うん、同じ人がずっといるわけじゃなくて、うん、まあ、話を聞くと仲間うち朝集まってるメンバーもいれば、うん、昼お酒を飲みに来るっていうメンバーが何人かいると、うん、でそれが迷惑なやつもいるんだよなっていうようなところで、うんうんうん、彼らとしても困ってるっていうようなところも聞けたりしてですね、
なるほどね、うん、
まあ、一概にこう一くくりでおじさんたちがいるから困ってるんだっていうのも、やっぱ背景をちゃんと知ろうと思って見てみると、
うん、
彼らも困ってたりとか、うんうんうんうん、彼らなりにこの場所を守ろうとして何かをしてたりとかっていうのが分かったんですよね、
うん、そうか、それはだけどおじさんたちがたむろしててちょっと通りにくいって思ってる人がまたいたりすると、
うん、そう、そこが対話ができるものかなと考えていたところ、
うん、
まあ、やっぱりちょっと行き詰まりもあり、
うん、
まあ、ただ公設市場の医療部雑貨部が2月28日でまあ閉場というところで、
うん、そうですね、
まあ、パラソル通りもまあ一旦撤去して、まあ、那覇市が更地にして、まあ、次の方にお渡しするというような形になったんで、 まあ、くしくもというか、まあ、残念ながらあのパラソル通りはもうなくなってしまうと。
あのたまりのようなパラソルの場所はどうなるんですか？うん、
一旦さら地にして、まあ、次 の、 あの建物を取得される方たちが、まあ、どうするかは考えると。
そうかそうか。あ、なるほど。 そこは、まあ、たまたまちょっとみんなが座れるようにしておこうかっていうところであそこは運用されていたんですね。
う
ん、
そうですね。
あ、そうだったんですね。
で、まあそうやって朝の様子をちょっと、うん、あの牧師公園の方とかも見に行って、まあ、そこで食料配布のボランティアさんたちが活動してたりとかっていうのがあって、
うん、あ、僕も立ち会いというか一緒に配りに行ったことあります。
は
い、
で、その、うん、チケットが朝7時ぐらいから配り始めると。で、一旦それを取った人たちが、またそのパラソル通りに来たりとか、いろんな場所にいて、まあ、10時メイドにまた集まってくると。
なるほど。ちょっと待ってるんですね、その間ね。
で、終わった後もそこでちょっと酒盛りが始まってしまったりとかですね、ちょっと学校に行く。
お酒はもらえないはずですけどね、とか買って。
そこはあの食料とかもらえるんで、その辺で、まあ子供たちの通学の時にちょっと不安があるよというところで、団体の方も、あの酔っ払いはあの来ないでくれとかですね、いろいろ対策はしながら声かけたりはしてるらしいんですけど、まあ、なかなかそれもうまくいってないっていうところもあってですね、まあ、この辺はあの牧師公園の方ではちょっとその生活保護とかですね、まあ、そういったあの福祉の分野とか、まあ、雇用対策とかそういったところも含めてあの対処してほしいというところで、まあ、やっぱりそこで来ないようにしてっていうだけだとやっぱり別のところに行くだけになってしまうんで、まあ、そこ原因は別のところにあるだろうというところで話もしたり。
そうか。ただ中村さんは、はい、ちょっと論点ずれるかもしれないんですけど、うん、中村さんはそこで観察をしに行って、はい、少し対話をすることで、うん、その人たちのバックグラウンドをちょっと理解できたわけですよね。
そうですね。
ね、理解できて、ひょっとしたらみんながそれを理解できていたら、さして不安な人とは捉えないかもしれないですよね。ですね。
ただ、うん、あのお酒を飲み始めた時間は大丈夫なんですけど、深くなってくると、ね、対話がうまくいかないだろうなっていうのはあります。
ね、そうかそうか。
で、まあ、中にはあのすごく大きな声を出す人もいたりとか、まあ、あのゴミを捨てたりとかですね、まあ、それを注意するとまたあの逆上したりとか、まあ、そういったこともあって、まあ、警察も何度か出動したりっていうのがあるので、まあ、対話できるタイミングであったり対話できる人であったりとかっていうのは、
ちょっと飲み始めちゃうと、っていうことか。
そうですね。
それあるかも
しれない。その辺が不安ってことであれば、それは、まあ、お酒飲まないっていうところはまず一つ、基本線かなというのは思いますけどね。
そうですね。ちょっとコロナ禍でね、あんまりお店で飲めなくなった時期ってあるから、外でねっていうのはちょっと流行ったっていうかね、やむを得ずっていうのもあったからあるかもしれないですけど。
で、まあその朝、そういった様子を見て、で、まあ日中はいつもあの通れるところなんで、まあ日中様子見てますけど、まあ飲食店はそこまであの騒がしいという印象はない時間帯ですよね。で、夜中やっぱり騒がしいっていう話が、出てきてまして、まあここ1年ぐらいやっぱり治安が悪くなってるという話もあったんで、実際そのモノレールの終電後、どういう状況になっているのかっていうのを見に行こうと考えて、まあ実際見に行って夜中。
行ったんですね、それもね。
それも3、4時間ずっとこう街をぐるぐる回って。
何時から何時ぐらいまで？
12 時から4時にかけてですね。あらあら。
大変。
で、まあ実際見てみると、やっぱり想像してた以上に、こう、周囲の静かな商店街から、うるさくなるところになると、もう全然落差がすごくてですね。なんかプールの中から、こう、水中から水面に上がった時に、世の中の音が全部一気に入ってくる感じありますよね。あの感じに近いなと思ったんですよ。だからこれはあの、繁華街でガヤガヤしてる中で、ガヤガヤしてるお店があるだったら、そんなに感じないかもしれないけれども、まあ、シーンとしてる中から、急にガヤガヤガヤガヤっていうのがこう聞こえてくるとですね、ちょっと怖いぐらい。だなっていう。で、それが、まあ、サンライズ通りとかだと、まあ、夜中の1時過ぎまでずっとうるさくて、で、平和通りの方だと、まあ、3時過ぎまで、やっぱり騒いでたりとか、で、私が行った日も、まあ、パトカーがね、来て、注意したりとかっていうのは見たので、まあ、やっぱりその、街の人が抱えてる、その課題っていうんですかね、それが毎日続くんですという話が、まあ、それは確かにしんどいよなっていうのを、まあ、私自身も、感じたところでしたね。
なるほど。そういう飲み屋さんが多いところは急にやっぱりすごい騒がし喧騒の中にあるっていう場所が今何箇所もあるってことですね。
そうですね。
そうか、周辺住民もあの住んでらっしゃいますもんね、あの辺ね。
そうですね。あの商店街なので、まあ 昼間、日中、うん、商売をして、夜は近くでっていう方、うん、お住まいになられてる方、まだまだたくさんいますんで、
うん、
そういう意味では夜は静かな街だったわけですよね。
うんうんうん、
で、それが、まあ、今、飲食店が急激に増えて、そのバランスがちょっと崩れて、で、飲食店が増えることは、まあ、いい。だけれども、うん、まあ、夜中、まあ、どう超えて、まあ、騒音がうるさい状況っていうのは何とかしてほしいっていうのが、うん、まあ、商店街の方の願いで、
うん、
やっぱり商店街としては、ここは商店街なので、繁華街ではないということを、うん、まあ、もう少し考慮して、まあ、共栄できるような、共存共栄できるような道っていうのがないのかなというところでの、まあ、陳情という形ですね。
なるほど。それを平和通りの方から陳情してきた。
そうですね、
ということなんですね。これは議会宛てに、議長宛てに。
議長宛てに。
なるほど。
はい、以前は、中心商店街連合会って、もう少し大きな括りで、
はいはいはい。
の陳情も上がっていて、
うん、
まあ、平和通りは特に、騒音がずっと続いているよということで、うん、また個別でも陳情があったというところですね、
うん。あ、そうだったんですね。連合会の方からもあったと。
うん、
やっぱりここはじゃあ商店街全体で、これは課題だということの認識はあると、
ね、うん、
商店街ではあるけど繁華街ではないっていうところなんですね。
そうですね。
なるほど、これ難しい話ですね。那覇市としては、
うん、
やっぱり雑貨医療あるいは食品っていう商店に加えて、うんうん、やっぱり食を提供する場所が入っていくことで、あの場所の活性化を図るっていうのは、うん、一つの方針としては出てるわけじゃないですか。
うん。うん、
と、僕は認識してるんですけど、うん、そことね、住環境を含めた、うん、うん、治安の問題とかのバランスをどこを落としどころとして取るかっていうのありますね。
う
ん、
そうですね。うん、今、那覇市の方も、この環境部の方では、騒音とかそういったのを担当するんですけど、うんうん、まあ、騒音に関する規制っていうのは今、ないので、
はい、
工業地帯とかそういったところの騒音はあるんですけど、うん、住宅街の中での喧騒とかそういったものに関しての規制というのはないので、うん、まあ、実際その現場を見て、
うん、
まあ、通り会の人とお店の人との話し合いを、まあ、していただいたりとか、うん、まあ、そういった、まあ、広報支援みたいなのをしながら、騒音に関する規制の条例みたいなものが作れるのかどうかっていうのを、まあ、うん、県外の状況とかも情報収集しているという段階で、
うん、
まあ、これはちょっとまだすぐに結論が出るものではないのかなという感じですね。うん、
まさにこれ共同の、うん、課題解決のための共同のフィールドだなって感じていて、うん、この話というのは、そうだな、証拠の推化じゃなくて街中那覇町振興課、うん、那覇町振興課の方針としてはもちろん治安悪くしようなんて思ってないと思うし、うん、だけどやっぱ職の人たちをどう取り込みながら、うん、公設市場周りを活性化していくかっていう方向性としては、うん、飲食店は入ってもいいし、
うん、
多少入っていないとという話の問題と、かたや騒音のようなね、
うん、
環境部の人たちでは、
うん、
少し今利害の一致が見られない部分っていうのを、やっぱここに市民とかね、
うん、
本当はここなんですよね、きっとプロセスへの参加ってね。
そうです
ね、
うんうん、
だからここで住民も入ってね、
うんうん、変に行政が規制だけやっちゃうと、やっぱどうしても正面衝突してしまうので、お互いに納得できる落としどころってどこだろうねっていうことで、どんな街を目指したいのかとか、まあ、そういったところの話を、まあ、ちゃんと当事者同士もできるようなコーディネートっていうのが必要かなと思いますね。
う
ん、
そうですね。そこでそうだな、商店街に絡んだ業種の人たちが住んでるだけではなくて、本当に普通の勤め人の人たちもね、
うん
うん、近くマンションもありますから住んでるってことになると、
ね、また町側の近くだと坪屋小学校とか学校もあって、
うん、
まあ、その後ろには普通にマンションとかも多いので、
うん、
やっぱり夜中その、まあ、外でね、
うん、
飲み始めてわーわーとなるとどうしてもうるさかったり、
うん、
まあ、明け方まで酔っ払った人が歩いてると、まあ、通学時間帯とかぶってしまって、うん、まあ、少し怖かったりとかですね、
うん、
まあ、そういう、まあ、かなり大きい影響が今コロナ禍で出ているというのはあるので、うん、それどうやって改善できるかっていうのは、まあ、みんなの課題として、うん、話をしていかなきゃいけないと。で、ちょっと質問の方に戻るとですね、
うんうんうん、
まあ、町側の治安についてっていうところでは、うん、まあ、そういったその環境部系を、まあ、中心にいろいろ対応を聞いたんですけど、はい、まあ、2点目ですね、
うん、
中心市街地の町づくりについてっていうテーマで、
うん、
この中心市街地の活性化に関する基本計画というのを、
うん、
まあ、那覇市ですでに作ってるんですね。
うんうんうん、
この中でどんな町側を目指していきたいんですかっていうのが、まあ、ある程度書かれてると。
うん、
いうことで、まあ、そこで、ま、その、街中居住を推進したいよとか、はい、そういったのも書いてあるんですね。
うん、
で、まあ、この街側の良さを残していきたいというのはあるんだけれども、うん、 この、まあ、コロナ以降、その、顕著になってきた防犯とか治安に関することっていうのは、この計画の中に入ってなかったので、まあ、那覇市としてこの今、中間見直しの時期ですので、その中で、まあ、しっかり取り組みも明記して、まあ、治安の維持とか、まあ、そういったのも含めて、計画の中に入れてですね、主体的に取り組めるような環境を作った方がいいんじゃないかということを質問しています。
なるほど。そうか。居住の推進っていうのも書いてあるから、
そう。
今度は、その住宅の人たちというかね、
いやちゃんと住める環境ってなんだろうっていうのを、
そうですね、住環境を作る人たちもいて、うん、いやこれはまあちょっと外から言うようで申し訳ないけど面白い話ですね、本当に部局同士の利害が今ちゃんと調整できていない、あるいはね、不一致な状態で、多分これを当局だけで調整するのはやっぱ大変だし、ね、ここにあれですよ、まさに共同を入れていくっていうことだと思いますね。
なんかお店やってる方も住んでる方も、環境悪くなったからってすぐに動けるわけではないので、
いやもちろんですね、
やっぱそこはもう被害を被って、それが蓄積されてるっていうところで、はい、やっぱり相当今ダメージを受けている状態ですので、まあ、そこでまあ対話をするのがまず結構ハードルが高くてですね、一方ではその街を活性化じゃないけれども、まあ、空き店舗になるよりは飲食店じゃないと、飲食店の方がいいんじゃないかというようなことが新聞でも書いてましたけれども、まあ、そういった意見もあるようですので、そこら辺まず話し合いをちゃんとできるような関係性をどうやって作るかっていうところのハードルがまあすごく大きいのかなとは思ってますね。
そうですね、調整とアイデアも出さないといけないし、
だから那覇市が目指す町側はこうであるというのが、まあ、計画の中で明記されて、そこに向かってじゃあ皆さんどう思いますかというところから、まあ、進めていければ、その、まあ、課題をドンと中心に据えて真正面からぶつかってしまうとやっぱり まずいのかなと思うので、それよりは まずどういう町を目指すのかというところの、まあ、ある程度合意形成できている部分から進めていければいいのかなと思いますね、
いやこれは難しい話ですね、面白い、どうやって進めればいいんだろう、具体的にね、どうやってどういうところから入っていけばいいでしょうね。やっぱ地域の人を集めて、ね、それぞれのステークホルダーの人の話を同時に聞いてみたいですね。
そうですね、やっぱ時間帯によってとか場所によって、
そうですね、
起きてる事象も様々だなっていうのは私も現場行ってみて、強く感じたところだったので、まあ、その辺ちょっと切り分けながらですね、ここのこういう問題に関してはこういうふうに考えているとか、こういう課題があるよねっていうのをまあ全部出してみて、それから、まあ、ある程度の落としどころってどこだろうねっていうのをまあ探っていくのかな、大きな話で考えちゃうとちょっと全体的にいいかもしれないっていうところで、その個別では不具合が解消されないままなんか進んでいくとまずいなと思うんで、ちょっとこれは大変だと思うんですけど、まあ、時間場所とか、まあ、そのステークホルダーもそれぞれ変わるんで、それぞれちょっと小さな粒も含めて情報を出していくっていうので、話し合いの場っていうのをなんか作れないかなと思ってますね。
本当ですね。まあそのためには確か中村さんおっしゃる通り、那覇市はこういう、この地域をこういう町にしたいんだっていうところを、まず合意が取れているのかっていう話で、取れているんだったらどう調整していくのかっていうことを余さずね、みんなが聞けるっていうことは、なかなか、この、いや、大切な共同のフィールドだなと思って、感じました。はい。ありがとうございます。最後が
教育行政についてなんですけど、これは小中学校のホームページがですね、いまだにというかちょっと古いまま、
20世紀ですよね、あそこだけね。
そうなんですね、
分かります。
あそこに何か起きた時に情報を取りに行って、あそこに最新情報が書いてあるっていう信頼性がちょっと薄いような感じがしていて、で学校によってもまちまちなんですよね、すごくまめに更新してる学校もあれば、そうでない学校もあったりとかっていうので、これはもうちょっとスマホファーストで、情報を見に行こうと思えるような、媒体、ホームページをしっかり作るべきじゃないかというところと、各学校で今すごくばらつきがあって、教頭先生とか情報の担当の先生とか、校長先生とかができる人がなんとか更新してるという感じなんで、この辺ももうちょっと差がないように、支援が必要じゃないかというところを、質問してますね。
ね、そうですよね。よくこういうのでちょっと前流行ったのは自治体クラウドとかって言って、同じような機能とか、コンテンツを更新する仕組みをバンと一つのものを入れて、みんながそれぞれログインしてね、デザインちょっと変えてもいいから、みたいなのちょっと流行ったんですけど、多分その使う側の 日々更新する側の、なんていうのかな、リテラシーが合わないというか、
そうですね、
スキルが合わないって言った方がいいかな。うん、で、やっぱり放置されてしまいがちで、うん、で、そうすると、そこの情報ってあんまり信用あるように見えないから、父兄さんも、父母さんも結局電話しちゃう。うん、
はい。
という感じの悪循環になるって話ですよね。う
ん、だから学校のお便りって結構、ちゃんと作ってるの、うん、学校多いじゃないですか。
うんうんうん、
であれぐらい、その、ウェブの方も力入れて、作らないと、情報がもう届かないんじゃないかなと思うんですよね。
うん。
と、あとまた、全国的にはいろんなものがオンラインで手続きができたりとか、っていうのが始まってるので、那覇市も、その、ホームページリニューアルに向けて、いろんな、できること増えてくると思うんで、そこを考えてほしいということを、今回投げてますね。
うん。ここは結構コンセプト、すごい大切だと思いますね。ここも共同で、やっぱり、なんて言うんだろう、PTA の方々とか、もっと言うと IT にね、強い大使の方々も多いと思うので、ちょっとコンセプトから見直さないと、すごい格差が出るような、
そうですね、
感じがしてなりませんね。
で、一応現状では、令和6年度に、見直しをする予定だという話だったので、はい、まだまだ先になるんだけれども、だから急いで前倒しして更新してほしいっていうのはありつつ、ただ方針がやふやなまま、すぐ更新しちゃうとやっぱりすぐ使えなくなっちゃうんで、6年目処にじゃあ詰めるところはしっかり詰めていくっていうのも必要な期間かなとは思うんで、そこら辺は急ぎつつもちゃんとした見直しをしてほしいっていうことを伝えてますね。
そうですね、議論を積み上げとかないといけないって話ですね。はい、
多分これ委託でポッと作っちゃうと、すごい使いにくいものに多分なっちゃうなと思うんで、そこら辺は教育研究所の方が担当になると思うんですけど、そこでしっかりやってほしいなと思ってます。
なるほど。いや、結構代表質問も、一般質問もてんこ盛りでしたね。
毎回大体、はい、いろいろ考えながらやっております。
ありがとうございます。大体お時間でございますが、なんか最近、告知とかってないですね。
そうですね。もうツイッターにですね、今シフトしてきてますんで、ツイッターフォローまだの方はぜひ、はい、那覇の中村圭介というアカウントでおりますので。
僕まだフォローしてなかった。ごめんなさい。フォローしてます。
はい、はい。ぜひよろしくお願いします、
はい。ありがとうございます。はい。ということで中村さん、お時間でございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。